ゲストコーナーと、このしょぼく私たちから始まるんですけど、ようこそ。では、斉藤さんも来てくれたところで、今日のゲストはお名前を。
渡辺久弘です。
はい、久弘さんなんで言いづらいよね、は
い、言いづらいんですよこれ
渡辺さんは実は私は前から以前からちょっとは存じ上げておるんですがって詳しくはないんですけども、何歳でしたっけ
今ですか、うん、本当の年齢ですか
嘘の年齢がその
一応34になりますね。今33です。
33歳、
はい、
ということは何年なんて
虎ですね。
あ、そうなんだ、虎、はい、なんだ。
虎です。
でもう渡辺さんはブラジルに来て何年目ですか。一番最初に来たの何歳の時だっけ。
来た24歳ですね。
ということはもう8年。
今8年半
8年半か、はい、でもともとは、ジャイカ。
もともとはジャイカですね。
ジャイカですよね。
遥か昔ですけどね。
簡単にじゃあご経歴をお伺いしますと、日本はどちらの生まれなんですか。
生まれですか。
うん。
まあね、ややこしいんですけど、
うん。
生まれた病院は富山です。
富山なんだ。
はい、
はい、はい。うん。
でももうすぐに、
うん、
すぐに三重ですね。
三重県。
三重県に行って、で小学校2年まで三重で、その後大阪に行って。
うんうん、
で中学校2年から名古屋に行って、で大学で一人で大阪にまた
戻って、
はい。
でお父さんとかは、ご家族は今三重県、
いや愛知らへんでしょうね。
サラリーマンか。
いやサラリーマンは辞めましたね。
あ、今は。
はい。
あ、なるほどね。え、でじゃあ、うんと、ご兄弟は。
は姉が一人。
あ、日本ですか。
日本ですね。
あ、え、もともとなんだっけ、大学は結構優秀なとこなんだよね。どこだったっけ。
どこでしたっけ。
阪大。
阪大です。
阪大です、はい、大阪大学ですね、
はい。
で何学部だったんだっけ。
工学部です。
で工学部何勉強してたの。
応用微生物といってバイオです。
すごい、そっち行った方が全然いいじゃん。
その昔もそういう話よく出ました。
でそれは卒業したんですか。
あ、一応頑張りましたよ。
頑張りました。
頑張りました。
ちゃんと22歳で卒業
しました。
でなんでまた日本語教師という道に行ったの。
それですよね、
うん、
それがですね、
うん、
ちょっとややこしく、ややこしいというか長くなるんですが、
どうぞどうぞ、時間はたっぷりありますんで、うん、
大学4年で研究室に配属されるんですよね、
う
ん、
はいはい。
でその研究室に配属されて自分のテーマを与えられて、
はい、
でそれで3日目にも嫌気がさしたんですよ。
どんなテーマだったん。
いや、ある塩濃度の強いところでも、うん、生きている、
うん、
微生物がいて、うん、でそれのなんで生きていられるのかっていうその遺伝子の発現の仕組みを解明して、それを植物とかにうまく、うん、入れられれば砂漠とかでも、うん、こう植物が生えるとい こう夢のような素晴らしい
プロジェクトでは
あったんですけども、うんうん、それに行くもうだいぶだいぶ前の初歩ですよね、3日目なんで、
うん、
とりあえず、うん、もうその段階でこれは違うなと。
なんで。
いや話はいいんですよ、
うん、
話はいいんですけど、実際のこの実験作業がですね、
うん、
合わないんですよ
自分には。
もうすごい耳ちい世界で、
あの
目に見えない世界なんですよ、
うん、
1ミリリットルでもこの本当に点ぐらいの水しかないのに、その 0.1 マイクロリットルとか、なんかその1ナノとか入ってる、もうあるかないかわからない。そう、それの違いで全然変わってくるんですよ。
でもやめたと、
うん、もうこう耳ちいのはもう合わないなっていうか、もうこのなんていうか、こう心臓がこう縛られるようなすごいこう来て、うん、
うん、
でそれで他になんか仕事ないかなっていうか、これは自分の進む道じゃない。
あ、はいはいはいはい、
うん、でそこで本屋に行って、 いろいろ本読んでたんですよ。
う
ん、で、もともと海外が好きで、うん、あの大学1年、2年の時のちょっとアメリカのホームステイとか行って、でその時に、
うん、
アメリカいいな、海外いいな、こういうところで住んでみたいな、でも現実問題、
うん、
日本でサラリーマンするんだろうなとか思ってたんですけども、
はいはいはい、
その時点でやっぱり海外がいいなっていう時に、
うん、
よく本屋でこの海外の仕事なんとかっていう本があるんだよね。
はいはいはい、
ちょっと2、3冊買ってなんかこう調べてて。
うんうんうん、
で、そしたら、うん、いろんな仕事ありますよ、海外の。
はいはい。
うん、そしてなんか国際弁護士とかなんとか、国連なんとか、
通
訳本とか、はい、ああ、どれ難しい難しい、
うん、
無理無理って思ってた時に日本語教師のページがあって、
う
ん、これならできるんじゃないかと。
はいはいはい。
と思って、うん、で、一応まあ大学、一応自分の研究をまあやってるふりをしながら、裏ではもう新たな道をこう探ってて、で、いろいろとその大阪の方の日本語、うん、教師を養成するそういう専門学校をいくつか回って話聞いたりして、
うんうんうんうん、
あやっぱりこっちの方がいいやと
は
いうふうに考えて、
うんうん、
でもその仕事的には日本語教師の方がいいな、でも現実問題生活して生きていく上では、
うん、
やっぱりこのまま我慢して行くべきかというので、
うんうん、
だいぶ悩んだんですよ。
はいはいはい。
でそれでずっと2月まで卒業寸前までですね。
うんうんうん、
で悩んで、
うん、
で、ある時急に、
うん、
この、なんでしょうね、天のおぼし飯と言いますか、
うん、
それまでも堂々巡りでぐるぐるぐるぐる頭がこう、ずっと回ってたものがいきなりある日、
うん、
2月、
うん、
この、すがすがしい朝、
はい、
目が覚めたら、
うん、
急に日本語教師に行こうっていう、もう迷いがね、なくなったんですよ。
へぇ、それは別に理由なし。
いや、本当理由なしで。
はっと起きた時。
そうそうそう。もうスーッと問題全部が消えてて、
うんうんうんうん、
謎なんですけどね。
うんうん、で、じゃあ22歳で卒業したの？
そうです。
で、卒業と同時に JICA を受けたってこと？
じゃないんですけどね。
1年ぐらいどっかで修行したの？
なんか卒業して、
うん、
で、そこから専門学校に1年間勉強したんですよ。
通ったんだ。
そう、なので大学4年生、理系、うん、自分の研究テーマ持ってるのに4年生になってからバイトを頑張って、お金を稼いで。
あ、うん、それで日本語教師の道。
そうですね。
で、1年間じゃあちょうど専門学校行って、
で、3月に出て、それからそこでちょっと、非常勤で教えさせてもらいながら他のバイトで生活立てて、
うん、
その時に JICA の試験受けて
受かったと。
で、あの時は
起こしたの
6月に青年海外協力隊っていう、
はいはいはい、世界に行く
方、
うん、
あの政府と政府の契約の、
はいはい、
そっちの方を受けて一次試験で受かったんですけど、
うん、
二次試験の面接でケチョンケチョンにやられちゃって、
うん、なんで、
うん、まあ、とりあえず、まあ、答えがなってなかったというところなんでしょうけども、その時に、その面接官が、
うん、
まあ、あなたはまだ若いので、
うん、
これからチャンスいくらでもあるんで、
うん、
まあ、何回でもチャレンジしてくださいっていうのを、
うん、
もう面接の時に言ってるんですよ。
落とされたってことです
ね。言わないでしょ、
私
ね。で、その時に、まあね、うん、なんだこの野郎っていうのはね、
うん、
まあ、あったんですけども、
うん、
まあ、結果的には12月に、
うん、
もう一回その、
日系社会の方、
日系社会、いや、あの協力隊も受けたんですよ。あの時は別だったんで、
う
ん、2回受けられたんですよ。
はいはい、
そしたら今度は協力隊はもうサクッと一次試験で落とされて、
うん、
で青年ボランティアの方が、うん、まあたまたま
日系社会の方が受かって、
はい、
で発見された場所が
ピル、いえ、あ、アリアンスでしたね。アリアンスですね。
要するに湯葉農場の割と近くだったんですよね。
湯葉農場がある村ですね。
村のところに。
はい、
どうでした、そのじゃあ全然もう海外だったらどこでもよくてブラジルってわけじゃなかったん
ですね。そうそうそう、あの、うん、希望で、あの希望の国かけるんですけども、
うん、
とりあえずあの書いてしまうと、
うん、
あのこう落とされやすいかなっていうか、
はいはい、
とりあえずどこでもいいからやっぱり経験積みたい、外国で教えたいっていうのがあったんで、どこでもいいですと、
うん、
いうふうには書いてたんですけどね。
じゃあひょっとしたらキューバだったかもしれないし、
キューバの旧社会ではないんで、
キューバはないから、
ドミニカ、そうそうそうそう、
ドミニカかもしれなかった。
ただね、
うん、
ただその二次試験の時にその、あの募集しているその町の、
うん、
あのファイルがあったんですよ、
いろ
い
ろ
と写真とか資料とかあって、
うん、
それ見てる時にたまたまアリアンスの時覚えてるんですよ。 でアリアンサのが写真がいくつか載ってるんですけど、
うん、
ものすごい田舎で、
うん、
アリアンサの人ものすごい田舎で、
うん、
店なんかないっていうか本当にもうね、あの自然の中なんですよ、うん、
はいはいはい、
でなんかその中心街みたいな感じで店がね映ってるんですけども、その写真が 2,3 枚あるんですけど、一つはこっちから写して、もう一つは反対側から写してて、同じ店なんですよ。
その店しかないじゃないかみたいな。
で、あの日本で結構都会の方を住んでたんで、ここだけは行きたくないなっていうのはあったんですよ。そうしたらジャイカその合格のね見たら、うん、そこで
ドンピシャここか、いやー一軒かみたいな、
そうそうそう、だからもう来るときにもう頭の中ではもう覚悟を決めてるというか、もうすごい田舎だろうなっていうか、もうっていうので来たから、うん、実際こう到着してみると、うん、おなんだ、
うん、
家綺麗じゃないとか思っちゃって
、みたいな。で実際はどうでした、来てみて。ブラジルに結局今も行っちゃってるわけなんだけど、
いいんですけどね、まあいいからいるんでしょうね。いやでもやっぱね、まあ、僕ほとんど日系社会にしかいないんで、うん、まあ、ブラジルどうですかってのはあんまりわからないんですけども、
はいはい、
その、まあ、日系社会でもいろいろあるけども、うん、まあ、アリアンサが良かったなっていうところだと思うんですよね。
そうですよね、かなりその当時に、ね、知り合ったわけですけど、うん、アリアンサに残りたい、残ろうかなっていうことをおっしゃってましたけども、うんうん、今は、ピラールドスールっていう、
はい、
サンパウロ州の
150キロ南西ですね。
はい、南西。アリアンサは、サンパウロから700キロ、
600、
ね、あ、600キロ、南西じゃなくてあれは東西、西か？
西ですね。
西ですよね。はい、なんかまあちょっと全然違う方向ではあるんだけども、うんうん、ピラールはどういうきっかけで行くことになった？一回日本に帰ったんだよね。それでもちろんジャイカが無事に2年間終了して、
はい、無事に終了して、うん、まあ危ないこともあったんですけども、
お前ら終了して、
いやいやいやいや、
問題、そう、問題青年？
え？いや僕はすごい優秀でしたよ。
優秀青年。はい、自分で言うのは
怪しい。会員の中でも優秀でしたよ。でその2年目の 8月ですね、
うん、
にもう残ろうっていうか、ブラジルで待ってきたいなって決めて、うんうん、で帰るまでその6ヶ月ぐらいあったんですけども、それまでにいろいろとこう話とかしてて、
うん、
で最初アリアンサに残りたかったんだけども、アリアンサの会長に話したら、いやーそれはできないね、もう次の後任ももう決まってるから、やっぱりそれは
帰ってくれと、
うんっていう話があって、うん、でとりあえずその時にまあ他にもちょこちょこと、探してて、
うん、
で最終的にはその湯葉農場にお願いはちょっとしてあったんですよ、
うん、
もし万が一の時は、
うん、湯葉農場で
働きながら、でちょっと、はい、日本教室させてくださいっていうのでは、
うん、
で他にもその近くの町でも、
うん
うん、うちどうですかっていうのあったんですけども、
うん、
でもいろいろとこう、まあ見に行ったり話聞いてて、うん、ちょっとここは辛いかなとか思って、
あ、
でそしたら帰る直前になって、うん、僕の同期がピラールにいたんですよ。
ああ、はいはい、ジャイカで派遣され
て
ね、
はい、
うん、
神戸出身の人が、
うん、女の子、
女の人です、
うん、
当時34歳ぐらいでしたかね、
はいはいはい、
うん、でその人が帰るっていうんで、
うん、
で帰る時に、うん、そのうちの学校先生がすごい足りなくなるから、
うん、
だったらうちでどうだっていう話があって、
う
ん、でその時先生6人いたんだけども、なん5人、
うんうん、
5人いたんだけども、うん、その時に4人辞めると、
は
2人がジャイカ青年だったんですよ。
あ、2人もジャイカ青年来てたの。
1人が日本語で1人が体育、
体育の先生か、うん、はいはいはい、
でもう2人若いできる先生がいたんですけど、結婚で辞めて、
うん、あ、うん、それブラジル人じゃなくて日本人、
日本日系人の人、
日系人、
はい、
はいはいはい、
で結婚しても日本に行ったとかで、
あ、
で一人になってこれは大変だっていうみたいになって、そこで声をかけてもらって、
うん、
でももう一回帰ってから、うん、そのピラールの文教の人とメールでやり取りして、うんうん、でとりあえずビザ取ったらじゃあそちらに向かいますと。
あ、
うん、とりあえず見に行くだけですからねと、
あ
んま期待しないでくださいねというので、
うん、念は押したけれど、
そうそうそうそう、
どうだったんですか実際。
いやー、えらいことでしたよ。
どうえらいこと
でした。えらいことでしたよ、もう。だから4月に帰って、7月に戻ってきたんですよね、ビザ取って、
うん。
そしたら空港に迎えに来てくれたんですよね。
おー、ピラールから。
文教師3人が、はいはい、わざわざ。で、
あもう赤いワードって、ようこそ渡辺くんとか書いてなかった。
そこまでないですね。そこまでないですね。で、ピダールについて、ちょっと学校をちょっとまあ見させてもらって、うん、で、そのまんま、じゃちょっとある人の家に行くからって、
うん、
まあ、ちょっとお茶でもって、
うん、地元のね。
ちょっとまあ話でもしてって言うんですよね。
はい、うん、日本人の家に。うん、
そうそうそう。うん、で、
れ
まあ、本当にまあ話だけだからって言って、着いたらもうすごいですよ。もうこう大きい。あの、メーザーに、テーブルに、もう文教会長、副会長、学務、校長先生、父兄会長、婦人会長、勢ぞろいになってて
、
その中でね、もう最初だから、いや、僕は話しに来ただけですからねって念をしてるんですけども、話してる最中に、気がつくと、ピラールにしちゃいなさいよっていう方向にたどり着くんですよ、必ず。
ああ、もうね。ご飯食わされて。
そうそうそうそう。で、そこでメイドで連絡取ってたこの父兄の人に助けを求めようと思ったら、端っこの方で我関節で、新聞でなんか折ってるんですよ。
何折って
んの？こっち見向きもせずに、なんかブドウでなんか使うなんかをね。
そうか、ピラールはブドウの産地だもんね。そうそうそう、袋掛けの新聞かなんか。
なんかなんか、ずーっとこっちも見ないでニヤニヤしながら折
ってるんですよね。はめられました。
はめられたと思って。
ああ、もうそれで即契約じゃないけど。
いや、だからそっから、じゃあ、とりあえずまあ話だけですからねっていうので、そこからまあ7月冬休みだし、アディアンサの方で、まあ湯葉ですわね。湯葉の方に行って、まあ2週間ぐらいいたんですよ。で、まあ後でどっちか決めたら返事出しますって言ってて、で、湯葉にいながらまずどっちにしようかって悩んでたんですよ、これ。
はいはい。これまた爽やかな汗が来た。
そうそう。
うん、そして。
そしたらやっぱりね、日本語教師でやっていくからには、ね、湯葉の方がこうね、楽しいけれども、午前中畑で働いて、お昼からちょっと日本語教えるっていうのは楽しいけども、今後の自分のね、この経験っていうか、楽しいけども、それじゃいけないだろうと。
もうちょっと教師に専念しなきゃいけないと、
そうそうそう、やっぱり経験をね、積みたいなと思って、で、ピラールに。だからその時に後で聞いたんですけど、もう全然、湯葉の方に行ってから連絡ないから、もう、ああ、ダメだったねって、もうみんな諦めてたのよって。
ああ、そうなんだ。
で、それで電話して、そちらでお世話になりますって言ったら、もう、わざわざその500キロ離れてますよ。大きい車でこう来てくれて。
湯葉農場までお迎え。
で、そのアリアさんに残しておいた荷物です、段ボール、でっかい段ボール6、7箱全部こう
持ってって
くれたの、日帰りで。
そこまで、すごい。じゃあもう待ちに待った。
だからそこまでしてくれるんですよ。
まあすごい。私もね、この前お邪魔させていただいたんですけど、なんかあれだよね、熱心というか、本当に日本の小学校みたいな、ね、小中学校みたいな感じで、今ああいうの残ってるとこ少ないですよね。
ないですね。
ね、昔はもうあっちこっちにあったんだろうけどね。なんでピラールの人たちはみんなそんな日本語の教育熱心なんだろう。
なんでしょうね。とりあえずもう日本語学校の関係者でも、もう孫とかも入ってない、関係ない会員の、ね、方でも、日本語学校が文教の中心だと、日本学校がなくなったら文教はなくなるというのもみんな口揃えていいんですよ。
はいはい。でも結構それは正しい認識かもしれないですね。
と僕も思うんですけどね、
見てるとやっぱり日本語学校とか教育おろそかにしてるところの文教はちゃんと順番に潰れてるもんね。
そうなんですよね。だからうち強いところは日本語学校関係者一部じゃなくて、もう文教全体としてそういうのがあるから強いんだろうなと。
そうね。
そうなるとそのお父さんお母さんたちにもその思い伝わるし、そうなると子供にも伝わるっていうんで、だからすごいこの文教、父兄、生徒、先生っていうか、こう環境がすご
い
うまくいってるんだろうなっ ていうのが。
で今、まあね、あの学校、小学校、まあ、本当日本のなんだろうな、田舎の分校みたいな雰囲気の、でも広いところなんだよね、校舎があって、体育館があって、校庭がドドドドドって、野球場が2個ぐらいあるような。そう
だから、分校の敷地はこう、田舎の分校にしてみれば、そんなに広い方ではないんですけど、うん、他の周り、イビウナとか、ピーダーとか、すごい広いんですけどね、
はいはい、
うち本当にこじんまりしてるんだけども、日本の学校とほぼ同じような。
あ、そう、ちょうど日本の学校を分校を彷彿とさせるんだよね。
そうそうそうそう、うん、体育館があって、
そうそうそう。なんかあのブラジルでは珍しいあのなんだ、飛び箱とかね、マットとかがあって。
あるんですよ。体育道具いろいろあります。
体育道具。私にはちょっと体育苦手な私にはきついものがありますが。おお。
あのチャットでね。
はい。
斉藤さんがね。
ええ。はい。
渡辺くんに湯葉の味噌を日本に送ってもらいました
すげえな
そうなんですよ、
湯葉味噌わざわざ日本まで送っちゃったの。
そう、だからもともと湯葉で出会って、
うん、斉藤さん、うん、
はい、でそこからカーナバルの時期とかちょっと費用にこう行ってお世話になってて、で 帰、はいはい、帰ってから、あ、で湯葉から出た後も、うん、その斉藤さんはもう湯葉の味噌しか食べられないと。
へえ。
いいので、ずっと、ひよにいるときはずっと湯葉の味噌を食べてたんです。
斉藤さん何歳ぐらいの方なんですか？
私はわかりません。
旦那さんがね、ニセコのプリンスホテルに桟橋に行った。
へえ、すごい。
相変わらず北海道でもバテリア。
やってますか？
すごいね。旦那、
ベージャープロ、うん。
が日本語教師だったの？
日本人学校です。
日本人学校って？
ひよの日本人学校です。
の
先生。
先生、あ、うん、あ、そうか、そうか、要するに日本語、で、なんつうの、日本でも教師をやってるわけね。
そうそう。
公務員の学校の先生で、
本当の先生です。
ね、小中学校の先生が、
はい、
うん。
でね、
うん、
中島さんがね、
はい。
あの、
もしかして、中島さん、そう、うん、もしかしてピラールドスールのって聞いてるから、そう。
もしかして昨年7月2日にお会いした方。
かなって、あの井上由美ちゃんのマネージャーさん、
あれ中島さんって、ああ、
ええ、
はい、
はい、
そうです、
あ、なんと会ってんの中島さんと、
ピラールみたいに田舎にわざわざ井上由美さんと中島さん、
ああ、そうかそうか、来てくださったわけですね。
そうです、あの狭い会館で歌っていただいたんですよ。
ああ、うん、ピンポンですね。あの、じゃあ、中島さん、当たりです。渡辺。でも、私、そう言われてみると、中島さんと、渡辺くんって雰囲気似てない？顔の雰囲気。顔の雰囲気似てる。二人ともハンサムさんだよね。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、せっかくですから、ここで井上由美ちゃんの曲でも聴いてもらいましょうか。ねえ、ゆみちゃんの、あ、今日まだゆみちゃんのコーナーまだ放送してないんで、このゲストコーナー終わったらゆみちゃんのコーナーを放送しようかなと思ってるんですけど、何かリクエストありますか？ゆみちゃんの曲何でも入ってるよ。
曲名は分かんないんですけども、
うん、
なんだっけ、
ソージャポネーザ
ではなくて、なんか、
あなたに会えてよかった、演歌、
まあその辺で
その辺でミヤモイもあるけど、じゃあね、どれでいきますか、光一くん。ね、じゃあ心一つにかな、心一つにかもしんないな、渡辺くんが好きそうなの。じゃあ心一つに、井上由美さんで聞いてください。はい、はい、
私たちの
井上由美ちゃんの心一つにでした。ということで、チャットには井上由美さんのマネージャーの中島さんといろんな人が来てくださってるんですけど、すごいじゃん、なんか
面白いですね。
ね、面白いですよ。なんかその斉藤さん、ひょっとしたらチャットがあれしてるかもしれないけど、出ちゃってるかもしれないけど、3年ぶりぐらい、
3年4年連絡取ってないですよ。
本当にちょっとなんかね、喋っててください、小石くん。
そうなんですよ。そう、だからさっきの味噌の話、
そうですよね、渡辺君お金に余裕ができたらまた味噌をよろしく頼むし。
そうなんですよ、北海道に帰られた後に味噌を、その湯葉の味噌しか食べられないっていうんで、1回か2回送ったんですよ、味噌だけ5キロか10キロあんと。
すごいね。
結構匂いきついんですよ。
よく届いたね。
そう。
理科の先生ってご主人様がね。
そうなんです。でそれっきりもう全然連絡取ってなくて。こんなところでね、こんな、
ねえ、
本当面白いですね、これ。
そうね、どうやって分かったんだろうね。実は渡辺くんがゲストだっていうのを書いたのは昨日だったんですよ、私1日前で。
なかなか検索ではね、
ヒットしないと思うんだけどね、偶然。まあ、で中島さんからですね、今年は6月22日にピエダーデに行きますので再開をって、
ハテナ
だね、ハテナがちょっとついてる。だって6月22はひょっとしたらば式典の真っ最中よね。6月21日がパラナが6月22日、うん、で21日がサンパウロだよね、うん、のアニャン、いわゆるブラジ皇太子殿下が来て、はい、移民100周年の式典をやるから、ピエダーで22日に行けるのかな、ユミちゃん。笠戸丸のおたに私 音をちょっと送ったんで、ちょっと楽しみなんですが、まあ、
ハテナだからまだ変わるんじゃないですか。
そうね、ブラジルだからきっとね、中島さんたちもやりづらいと思うよ。もうじゃあ何日に行っても全然予定通り進まないからね、大変なことですが、ということで、なんかいろいろちょっとチャットで気を取られてしまいましたが、渡辺君の人生聞かなきゃ。
ああ、そっちですか。そっちに行くんですか。
はい、ほんで、まあ、渡辺君ピエダーデの方に今、
ピエダーデじゃない
です、ピエダーデ
じゃないです、僕井上見てはないんで。はい。
でピラードスールで今ももう6年目
なんでしょうね、2001年の6、8月からなんで、
うん、
2、3、4、5、6、7、 6年半ですか。
6年半。今もうなんか校長先生という、
いや、あの平凡なしがない一教師です。
ね、あそこに住んで教えてっていう感じなんでね、はい、大体でも土日とかずっともう向こうで忙しくバタバタバタバタやってる感じ。
なんだかんだそうですね、うん、あの行事がなんだかんでいろいろとあるんで、
うん、
だからたまにしかこう土曜日か日曜日この休み日がないん で、
うん、
でたまにこう一日何もないと、うん、何しようっていう感じで、
あ、
うん、であそこに住んでるんで何しよう、することないしな、
うん、
で、
うん、
なるんで気がつくとなんか職員室に行っててなんかやったりっていう。
あ、なるほどね、
うん、ダメなんですけどね本当はね、そんなのね。
いやいや面白い日本語教師、
うん、面白いですよ。
何が面白い、
何面白いんでしょうね、
うん、
まあ、日本教師って言ってもね、こう国も違えば、ね、対象も違えば、うん、まあ、全然違うんでしょうけども、
うん、
子供相手の日本語教師ね、うん、面白いですよ。
じゃあ本当はさ、ひょっとしたら渡辺くんとかさ、学校の先生とかが会ってたのかな。
うん、なんかそういうのもね、ちょっと思いながらも、いろいろと日本の学校の先生やってた人の話とか聞いてると、
うん、
いやなくてよかった。
私もそれは今は思うね、うん、大変だもんね。
すごいきつそうで。
でもあれでしょ、阪大の同級生とか友達とかみんなどんなところに就職してっていうか、コンタクト取ってる？
もう誰も取ってないですね。こっち来てジャイカの時とか何人か取ってましたけど、うん、もう今は
もう全然
全然。
もう向こうから見たらなんかドロップアウトした変なやつって感じなのかな。
うん、もう記憶の片隅にある程度でしょうね。もうみんな結婚して普通に日本のね生活をこう。
結婚はどうなんですか渡辺さんは。
結婚はできないですね。いや、しないですね。まだまだ独身の自由の身をね満喫しようかなと。
なかなかでも、まあ、ぶっちゃけ日本語教師で結婚生活的にはきついよ ね、
ね、
ただ別に金持ちになろうとかそういうのがなかったら、うん、ブラジルで何十年も前もずっとそういう風に農業はなされないで、うん、すごい本当にその物々交換じゃないけども、うんうん、生徒の親御さんが作った農作物くれたりとか、はいはい、あとはほら学校の脇にね、うん、こっちは結構まあなんていうの、養老、日本で言ったら用務員室だけども、それが結構大きな、大きいっていうかしっかりした家だったりして、はいはい、別にいいや、いいじゃん生活できればと思えば、
うん、
心豊かに元気に生活してひもじく植えることはないと思うんだけど、
うん、あの一人でね、うん、ずっと生きていくんであれば、
うん、問題ない、
ね、あそこにいれば全然問題ない、
ね、別に一人じゃなくたって大丈夫だ。ブラジル人女性と日本人女性はどうですか。
ああそれ日本ですね。
あそう、
日本では黒髪ですね。
黒髪、
黒髪ですね。
ああ、それは食べ物とか会話とか、
まあ、会話とか価値観とかコミュニケーションとかね、考えたら、だから黒髪じゃないというか、まあ、金髪とか、まあ、こっちのね、
うん、
本当にブラジル人とか見ても別にあまり
興味はない。うんうん、興味はでも生徒さんなんかで例えばこうあのハーフメッシストの人とかでも、
はいはい
はい、全然ね顔はもうなんか外国人ハーフのハーフ顔でも、
はいはい、
もうなんか気持ちは日本人みたいな、
はいはいはい、
うん
うん、そういうのは別にいいんですけど、生徒も全く
対象外、
全く対象外ですね。
でも生徒も大きくなってくるじゃん。
なってもあのね、
うん、
そう何歳になってもね、
うん、
生徒は生徒、
あ
もうそういう頭になっている。
あ、うん、分かるような気がする、
うん、
それはそうだよね。
そう
でもあの最初 の、 その一緒にラジオやってた桜田さんも日本語教師をその昔やってたんですけど、うん、はい、生徒と結婚されましたよ。
そうです
か。なかなか迫力のある生徒さんですよね。
いや無理だ、だって子供の時のこの状況っていうか、これ知ってるだけにね。
でもほら、うん、5歳6歳を知ってる場合だけど、15歳ぐらいから習ってる子っていうのは、ブラジルはもう15歳ぐらいになると、こっちがそう思わなくて本人たちはもう3歳ぐらいから私は女よと思ってるからね。
いやでもやっぱうち田舎なんでね、
うん、
もう本当にみんな素朴というか、本当にみんなもうね、
うん、
高校生でもすごい純粋っていうかね、
うん、
昔の可愛らしいこの中学生みたいな感じのね、本当にもう嬉しい時はこう、うん、
キャッキャ言って、
うん、ような、そんな感じなんでね。
行事ってどんなことがあるの、まあ、1年間通して。
学校行事で、
うん、
例えば地区行事だったら、
う
林間学校、作文大会、お話大会、デイキャンプ、青空スポーツ教室、
うん、
で年に6回地区の、勉強会で、うん、1月は3日間の、研修会、
うん、
あとコンクールも、
うん、
全白コンクールとか、うん、能力試験とか、
あ、はいはい、
学校行事、
焼きそば大会とか焼きそば祭りとか、
資金稼ぎで、うちボーイのホレッチといったあの牛の丸焼きですね。
ああ、え、くるくる回して焼くの？
そうそう、くるくる回して、もう
一すごいね、うん、いつやんのそれは？
5月です。5月の半ばの日曜日なんで、もしあれでしたら来てください。
え、何レアルぐらいですか、チケットは？
15です。
15レアルで肉食べ放題、
はい、
儲かるのそれで？
儲かります、儲かります。
飲み物とかは別であれしてるのか？
そうそう、飲み物、
あ、あの、それこそあそこの大きい校庭で、文教のところで、
校庭じゃない、会館の
中。え、会館の中でやるの？ 牛は外で焼くんでしょ？でも
牛は外で焼いてます。
あ、うん、なるほど。で、じゃあ近所の全くのブラジル人とかもいっぱい来る？
そうそうそうそう。
あとは運動会みたいなのもやるの？
あ、運動会ある、敬老会、母の日、父の日、発表会など。うち陸上やってるんで、陸上大会が年に5、6回。
それはその学校の中での陸上大会？あ、
いや、
全ブラジルとか？
そうそうそうそうそう。
忙しいよね。忙しいですよ、
本当に。うん、だから本当に土日が連続で休みっていうのは年に何回も本当にない。
ないぐらい。
ない。
うん、5連休はないみたいですね。
そうか、夏休みと冬休みがある
からね。あるからね。え、日本はもう全然帰ってないんですか？
もうどうでしょう、3年4年ぐらい帰ってないですかね。
もう例えば日本に帰って、うん、そのなんていうのかな、日本語教師、外国人向けの日本語教師をやるとか、うん、他の国に行くとか、
うん、
そういうことは全然考えてない。
頭の中にないわけじゃないですけども、
うん、
まあ今やってる仕事が楽しいというか、うん、うーん、やっぱり成果が上がってるっていうかね、こう手応えがあるというか、それも僕の力とかじゃなくて、こう学校全体としてね、
は
いはい、いうのがあるんで、
あれよくこっちのブラジルなんかだと子供の数が、まあ、日本もそうなんだけど、日本人も増えてるんだけども、うん、ブラジルでもブラジル人全体の人口は増えてるんだけども、はい、日系人はやっぱり子供を産まなくなってるというか、少ないですよね、はいはい、高学年、うん、それで町全体の今日生徒数っていうのはどうですか？
生徒数増えましたね。
増えてんの、すごいね。
増えましたよ。
なんでなんで、
なんででしょうね。
まあ、入ってない人たちも入ってきてるってこと？
まあ、そういうことです。
すごいじゃん。
去年もこの時期、去年の3月4月に53人まで減ったんですよ。53、54まで、
はいはい、
それまでだいたい60ぐらい保ってたんですよ。65とか61とか、
はいはい、
その去年53まで減って、ああ、これはもう50切るの時間の問題ですよって文教さんにもこう言ってて、
うん、
で毎年毎年生徒入るようにあの、うん、お願いしますって言っていろいろやってくれてるんでしょうけれども、大してこう、うん、来てなかったんですけど、
うん、
それが今回、
うん、
今67ですよ。
すごいじゃん。どうして？
わかんないですよ。
わかんないんだ。
わかんないですよ。
あ、
何したのっていう感じで。
結構出稼ぎ帰りで戻ってきてる子とかはどうですか？
出稼ぎ帰りで戻ってる子は
あまりない。
一人二人ぐらい
か。
ぐらいですね。
あ、そう。うん、すごいね。それはでも良かったね、うん、でも67人に生徒、先生が今何人ですか？
体育の先生入れて6人、
うん、6人か、
うん、
本当充実してるよね、
うん、
下手なね、あの学校よりもサービスがいいよね。授業料はね、
そう、
低く抑えられてるけどね、
ま、毎日ですからね。
毎日だもんね、うん、
月火水木金ね。
毎日だと子供も日本語覚えるよね。
覚える、全然違います
よ。違うよね。週に2日とかね、1日じゃ全然覚えられない、
うん、週2日3日だと塾、子供の中では頭の中では日本語は塾っていう感じ、
うんうんうん、
毎日だともう学校。
あれ、アリアンサ、ジャイカル最初言ったアリアンサの日本語は、あ、日本語学校は毎日？あれは
あれも週3、
週3か、
うん、
うん、
先生は毎日だけど、うん、子供は週3日、3
日か、やっぱ違う、うん、
違う、
うん、本当毎日だったらいいよね、うん、なるほどね、うん、そうかそうか、
うん、
じゃあこの辺で1曲いきましょうか。ですね、じゃあ久々にですね、これははいかちゃんの曲で、聴いてください。
Muito obrigada。
はい、はいかちゃんの曲でしたが、お言葉でしたね。あの、ですね、チャットでですね、中島さんから、あの本当に素直な子供さんたちでしたが、皆さんお元気でしょうかって聞いてますね。
そうなので、ね、中島さん、コンサート、もちろん見に行きますんで、時間がありましたら、ちょっとピラールに遊びに来てくださいよ。
ああ、そうだよね。まあ、あの辺までピラ、ね、どっちみちピエダーデまで行くんだ
ったら。もう隣ですからね。
ピエダーデの会館はちっちゃいって言ってたじゃん、自分。
綺麗なんですけど、新しくなったんで綺麗なんですけども、ちっちゃいですよ。
ああ、そっか。じゃあ、外にこう、スピーカーでも出してもらって。あれじゃあ、会館そのものはピラールの方が大きいの？ピラールドスの方が。
会館そのものはうちの方が大きいですね。
あ、そうなんだ、はい、なるほど。まあでも田舎のああいうの大きいよね、皆さん土地あるからね。で、大体今はピラールドスはブドウとか何を作ってるんですか？
ブドウですね。ブドウを
柿
は本当日本以上ですね。
ああ
の冬柿が素晴らしい。もう大きくて甘くてね、あれは本当すごいですよ。
それこそピエダーデの増田さんの柿が天皇陛下来た時に献上して、だから天皇陛下が次なんかもう一個いただけますかって翌日リクエストが来たって。
え、増田さんの柿そうなの？
うん、
そんなすごいんだ。
そんな、まあね、結構だってね、日本並みか日本以上ぐらいに大きいもんね。
もう大きいですよ。
季節が違う時にできるじゃん、こっちは。
うんうんうん、
だからね、とある某こっちの昔のね、もう死んじゃった新聞社の社長とかはね、うん、すごいこうやり手で政治家とかに日本に行く時に持ってったんだ、うん、お土産に、うん、そうすると日本では絶対手に入らない季節にその生の美味しい柿だからすごく喜ばれた。
今なんか柿生産者組合っていうのがあって、でそこにまあジャイカシニアボランティア、農業のシニアボランティアの浦田さんっていう人も来られてるんですけども、その柿生産者組合はもう柿の輸出をもうやってて、
ヨーロッパの方だよね、
はい、でその太田さんの指導で今新たな作物としてデコポン、
あ、はいはい、デコポンって言っちゃいけないんです
よ。そう、デコポン改め金星、金星って名前なんですよ。
へー、どういう字書くの？
金の星。
ああ、なるほど、う
ん、デコポンはなんか熊本のその農協かどっかの登録、商品登録だから使っちゃいけないということで、新しい名前で、最初太陽を考えたらしいんだけど、太陽はもう他の植物で果物か野菜使われてるからダメだというので金星に。
金星がじゃあ美味しい、食べとる。
めちゃめちゃ美味いっすよ。
あ、そう、いいね。
すっごい美味しいっすよ、あれ。
あれ、なんか手ぶらだよ。
ないんですよ。僕が作ってるわけじゃないんでね。
日本の教師だもんね。
そうなんですよ。
なるほどね。へ、そっかそっか。もうこのままじゃしばらくはもうピエダーデで頑張って。
あの、ピラール。
あ、ピラール。ダメだ、今ピエダーデが入っちゃって、中島さんのせいだよ。
ピエダーデの先生になってる。
そう、ピエダーデの先生になってる。ピラールで頑張ってやる感じ？
いや、わからないですよ。なんか毎年毎年1年1年の契約というかね、そういうつもりで言ってるんで、
うんうん、
僕の中ではもう常に1年勝負のつもりで。
あ、そうなの、
うん、
でももう校長、
あの、しがない一教師なんで。
あ、そっか、うん。あそこは校長先生っていうのは今のところいないの？
いますよ。
え、誰？
校長先生は文教の人なんですよ。
ああ、そっかそっかそっか、先生ではなくてね。はいはいはいはい。で、なんか先生たちはみんな同等の形になるわけだ。
はい、
ああ、なるほどね。で、日本から来てる先生が？
が、僕入れて3人ですね。
3人。
はい、
で、現地の先生が2人。
一応、1人、一応現地の先生3人なんですけど、うん、一人は体育教師で、一人は今年から始めた、うん、助手の人ですね。
ああ、そうなんだ。うん、あ、じゃあすごい三々でちょうどいい感じじゃないですか。
まあ、そんな感じですね。で、うん、若い子、一人体育で一人がこの卒業生なんでね。
はいはいはい。
この体育の子も卒業生なんですよ。
うんうんうん、
この二人一緒に勉強してた子で。
あ、そうなんだ。
そう、教え子なんですよ。
あ、すごいね。教え子がもう先生。
教え子がね、やっぱ先生になるとね、嬉しいですよ。
へぇー。うん、そっか、なるほどね、はい、
中島さんがね、
うん、
渡辺さんの申し出に OK、はい、
お、本当に
今度は学校で井上美の特別授業でもします。
やれますやれますよ。もう開けときますよ。もう
由美ちゃん授業やっちゃう。
もう開けときますよ。もう
な、
中島さんクラスと井上美さんクラスに分けますんで。
え、じゃあ音楽の授業かな、由美ちゃんだったら。
なんでもいいですね。 もう希望に応じて。
希望に応じて。うん、すごいじゃあ。
この前どっちのクラスに行きたいかさ、好きな方に行っていいよ。
そりゃみんな。そうか。まあでも本当にあれだよね。日本から来てポルトガル語が逆に話せない人と話すっていうのはすごくいいことだよね。
あ、本当本当そうですよ
ね。綺麗な日本語、今の生の日本語だもんね。
うん、だし、うん、ポルトガル語わかんないと思うから日本無理して日本語喋ろうとするんですよ。
はいはいはい、はい、
で日本僕らとはもう日本語で普通に喋れる子でも、うん、現地の先生と喋るときにはポルトガル語使うんですよ。うん、
あ、
そっちの方が楽だから。
楽だからね、うん、どうせ分かって聞くのは分かるだろうって向こうも甘えるんだよね。
そうそうそう、
うん、それはいい、確かにありますね。なんかご質問ありますか、小内くん。
日本語学校って普段はどういう、その平日は一日中授業
です。あのブラジル学校は午前と午後分かれてますよね。
あ、そうですね。
で大方の子は公立の学校行ってる子はもうほとんどの子は朝にブラジル学校行って昼から来るんですよ。
あ、
ところがやっぱり私学というか、そういう子たちは何人か本当に5名10名とかの子は昼から、ね、ブラジル学校行くんで、
はいはい、
朝に来るんですよ。
あ、
うん、だから朝はクラスは2つか3つしかないんですよ。
へ、
だから僕らは空いてるんですよ。
一人の子が1日に日本語学校で勉強する時間ってどれく
らい？は2時間ですね。
2時間
2時間だけど、うん、半分ぐらいの子は太鼓部に入ってて、
太鼓、
今
ね、太鼓ね、
そうそう、うん、あれが月曜日と水曜日と、まあ、日本語学校ないこの土曜日に練習してるんですよ、
うん、
日本語学校が1時45分から4時までで、はい、4時から7時ぐらいまで太鼓の練習するんですよ、
うん、
月曜水曜日で、また半分ぐらいの子はまた陸上もやってるんですよ。陸上は日本語学校の中にある陸上部というか、まあ、小学校の中のサッカー部みたいな感じで、これがまた火曜日と金曜日の4時から6時半までやってて、
つまりそれを両方やってる人は1時から7時ぐらいまで毎日日本語学校に残ってる
といいます。そう、
う
ん、だから木曜日以外はね、うん、もう本当の子供たちがいるって感じで。
朝は何時に始まるの？
朝8時です。
8時か、うん、じゃあ渡辺くんたちは本当に朝から7時夜までみんな生徒がいる間は、うん、まあ、大体先生たちもいて、うん、でそれみんな生徒が帰った後に、うん、そのご飯作ってみんなやれやれっていう感じか。
まあそうですね。
結構忙しいよね。
忙しいね、うん、充実してるね、いっぱいあるから
やれば。
いや、
あ、リビト出ますか？
関西弁しか喋らない。日本語喋らない。
でもね、いいかもしれないよ。あ、なんか日本語にもいろんな方言があるんだっていうのは、
うん、まあね、まあ、
うん、認識として、喋、うん、れるようになるかならないかは別だけど。
全然問題ない。
そうね、
うん。去年いた先生も鹿児島の人で、うん、すごい方言が鹿児島なまりがすごい強くて、
ええ、
うん。けどもまあ別に問題も、
生徒の方の許容力で、あ、桜田さんが来ましたね。で中島さんからですね、はい、6月23日月曜日で調整しましょう。
ノリノリです。
ピエダーデの日が分かんないでしょ。
もう23日、
OK、でもまあ開けといてください。はい、
はい、あのそっちはいつでも大丈夫。まあ6月までは冬休みに入ってないんだよね。
まだ
ね、7月から冬休みか。
はい、
はい、そうですね。いいなあ、美味しい柿をじゃあいっぱい。ぶどうで、何、ぶどう祭りはいつやるの？3月7、8、9。もう今ぶどうのシーズン。
シーズンです。
あ、そう、
シーズンなんだけど、まあ、私この時期もう、いろんな人から先生ぶどうたくさん来るんですけど、今年全然来ないんですよ。なんでかなと思って。
嫌われてる？
いや、多分この雨続きだったでしょう。だから多分ぶどうがあまり思わしくないのかなっていう。
じゃあ今年ぶどうの値が上がるね。
じゃないかなって思うんですけどね。
みんなあの辺は何、イタリアぶどうを作って
るの？いろいろです。
いろいろ。
いろいろ。
ワインは作ってない。
ワインは作ってないですね。
だってそのブドウ祭りって何やんの？文教でやんの、やっぱり。
いや、一応市主催です。
市主催で。
はい、
じゃあピラールの日系人に限らずブラジル人のブドウの生産者とか
も。もうあります。はいはい。
で、どういうことやるんですか？
何なんでしょうね、あれね。
焼きそばが出る。
いや、要は品評会みたいなので、いろんな、なんとかのブドウなんとかの種1位に誰々の、うんうん、2位に誰々のとか、うんうん、だってさらにそれだけじゃなくてピーマンとかかぼちゃとか、はいはいはい、トマトとかもいろんなものの1位2位3位が決まって、はいはい、品評会があって、うん、でそれを何でしょうね、他はもう全部店ですよね。
あ、はい、
屋台ブドウ祭りというか、なんかブドウにちなんだいろんなものが食べられるのかなと思ったら、なんてことはない、普通の
パステル
とか、
はいはい、でもね、私実はそういうの知ってる、わかるよく。つかね、ブラジルに来てガタパラ移住地でそれを見たときに、うんうん、すごい昔に私田舎育ちだったんだなと思ってるのが、小学生ぐらいの頃に公民館でそういうのやってたの覚えてるの私。あ、なんか昔だからね、あの要するに小学校の絵画展とか書道展とかで年に1回文化祭とかで入賞した人の子供の絵とかも貼られるわけに、なんか大根とかきゅうり、なんかナスとかが並んでて、同じように折り紙で金銀銅みたいなのがあったって、なんで、私は農業、うちは農業じゃなかったから、なんで野菜に折り紙同じ金銀が貼ったのかよくわかんない一角がそこにあって、
あるんですね、日本で
貼ったのよ。
あ、
でも日本からのものじゃない、それって。うん、ブラジルはオリジナルでブラジル人だけの移住地で、そういう品評会あんのかな。
ないかもね。
うん、
バストスの卵もあれ日系だし、
そう、うん、ガタッパラとかだから、うわーすごい、これ本当に日本の昔が残ってるって私の中では思ったことが。
あ、
おお、それもだから昔のテレビも映画も何もない頃のオラが町さの、うん、うんうん、祭りだったのかなと私は思っているんですけど、
あ、うん、そうかも、
ね、でじゃあその何、今日たまたまリベルダージで会った、うん、あのその、買い物に来た、一銭リアルも買い物に来たっていうの、何を買うわけ、
うん、その時に文京は毎年その焼きそばの店を出すんですけども、やっぱりこの、まあ、ブラジル人はもうみんなもう快感快感って言ってるんですけどね、
うんうん、
文京のこの
快感の焼きそばを、
快感の焼きそばも名物というか、もうみんな大好きなんですよ、
はいはいはい、
うん、だからいろんな店は出るけれども、快感の焼きそばのブースが一番でかくて、
はあ、うん、すごいじゃんピラールで。そう、うん、そうするとそれは文京の資金になるわけ。
そうです、そうです、みんな資金になるんですよ。
それは重要な仕事ですね、
うん、そうなんですよ。
なんかいいね、そういうなんか昔ながらの、あの日本の、
うん、いいですよ、でも大変そう、もう見てると。
私もそう、
準備とか会議とかが。
自分らは手伝わないの？
すみません、学校は土曜日担当なんで、土曜日はもう朝から、もう朝早い人だったら5時とか6時から、
うん、
夜はもう12時1時まで、
うん、何すんの？
もうなんかもう焼きそばの販売って、焼きそば作って
キャベツ切って
作ったりとかも炒めたり、あとそこでこの全部売って、集めたりとかも全部。
土曜日の担当、じゃあその学校の先生たち全員が、
子供先生全員です。
ああ、なるほど。
金曜日が婦人会、土曜日が日本語学校、
うん、
日曜日はその他の部、カラオケとかスポーツとかスケートボールとか。
え、じゃあさ、味は違ったりするの？
いや、なんかそれをならないようにしっかりとこの婦人会が、
うん、
ちゃんと締めてますんで。
なるほど。
そうなると信用はなくなるからと、
はいはいはい、
いうのでしっかりともう伝統の味を。
ああ、素晴らしい。やだ、婦人部がしっかりするところは腕の生き残るよね。
うちの婦人会長はアデスキの、
うん、
あれの会長を一昨年とかやってたんで、上柴原さん。
はいはいはい。ああ、そうね、あの農協婦人部の女性たちもすごいもんね。
すごいっすよね、本当に。
あの人たちがいる間は大丈夫と思ってる。ぜひ長生きしてほしいね。
ね、
うん、そうか、いいね。
中島さんがね、はい、
うん、
今 NHK 神戸のリポート番組で使う写真素材を出していますか。多分これあの由美さんの、
うん、あの多分神戸から移民は出発してるからね。
ピラールで寄せ書きをもらっている写真を出すことにしました。
ありがとうございます。
あ、おめでとうございます。
これはちょっと子供にも伝えておきますわ。
あ、そうだね、うん。すごいじゃん。子供さんも喜ぶだろうね。
喜びます、喜びますよ。
あ、うん、いろいろ日本は日本で、ね、うん、動きがあるようですね。はい。もうかれこれ言ってる間にね、気づいてた？
そうですね、気づいてましたよ。 口には出してませんけ
ど始まる時1時間の僕喋ることは言いません。絶対無理です。
いやもう基本的にあんまり喋らない人なんでね。
いやよくさそう、それではですね、何か言い残したことありますか。
言い残したことですか。
今後どうなるんだろう。アリアンさんもたまには遊びに行ってるし、
あそこは里帰り行ってますね。
もうブラジルで生きてくだろうね。
てかね、今言うのもなんですけども、あのピラールが僕今人生で一番長くいるとこなんですよ。
え、6、7年で、
うん、今一番長いとこ5年、6年だったんで、もう今7年目入ってるんで。
ああ、
一番長いんですか。
そうか、まあ、まだ30何歳だもんね。
そう、まだ30何
歳、ね、そう、今後楽しみだけど、まあか、一緒にじゃあブラジルで頑張りますか。
まあ最近どうなるかわからないんで
ね、
よっとしたらすごいこう、ね、お金持ちの、ね、お嬢さんにこう、ね、
あ、まあ、夢見るのは自由だから、
まあ 夢は見るものですから ね
そうか、まあそうですよね。しばらくはじゃあこんな感じで日本語教師として頑張って、はい、これで渡辺くんが50、60、70になった時にもまた出てもらって
まだ一人でやってるのっていう
その後の人生変わらないかな聞いてみたい気もしますが、今日はでも本当にじゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。